中谷公彦のちょっといいトー トークこんにちは。中谷公彦のちょっといいトークの時間です。パーソナリティの中谷公彦と、
そしてアシスタントの菅野ララです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。この番組は全ての子どもたちの幸せを願って、元中学校長で前の草津市立少年センターアスクル草津所長の私中谷公彦が、今話題になっているいじめや不登校などの教育問題、子ども若者の自立支援、子育てに関する悩みや困りごとを皆さんと一緒に考え、解決の糸口を探っていく番組です。
中谷先生が今までにお世話になった皆さんの中から毎回ゲストをお迎えして、専門的な立場からのお話も交えて、さまざまな角度から教育の問題を考えます。音楽やエンターテインメントな話題も挟みながら、楽しくためになるちょっといいトークをご一緒にお楽しみください。さて先生、
はい、
今日は7月の7日です。七夕ですね。
そうですね。
この七夕という行事の成り立ちなど先生はご存知ですか？
実はね、少し調べてきたんですよ。
はい、
七夕っていうのはもともと中国古代の民間伝承が元になっているそうです。
はい、
織姫と彦星、よく聞きますよね。
はい、
中国風だと、職女、
うん、
剣牛、
うん、
ちなみに中国だけじゃなくって、日本だけじゃなくって、はい、韓国やベトナムにも七夕があるんですよ。
そうなんですね。日本だけだと思ってました。
そうなんですよね。はい、スタートは中国からということなんだけれども、はい、日本には奈良時代に宮中儀式として伝わって、
うん、
織姫が旗織の上手な働き者だったという内容から、うん、
はい、
手芸や裁縫の上達を願う風習につながりました。
なるほど。
星に願い事をする原型はここから始まっています。
あ、そうなんですね。
時代が下がって江戸時代になると、
うん、
七夕は五節句、
はい、
まあ、桃の節句とか単語ありますよね。
はいはい、
その中の5つの中の1つ、五節句の1つとされて、
はい、
幕府公式の祝日でした。
あ、お休みだったんですね。はい、
寺子屋なので、
はい、
神の短冊に願い事を書いて、うんうん、読み書きの上達を願ったようですよ。
なるほどね。はい、
鳥居清長、
うん、
1795年頃、まあ、あの浮世絵師ですよね、
はい、
の書いた絵の中にはいろんな形の短冊が描かれています。
はい、
時代は変わりましたが、短冊に願いを書きて、うん、その成就を願う、祈るというのはずっと変わりませんね。
そうですね。
ところで、
はい、
ところです、
はいはい、
奈良様も短冊書きましたか？
あのですね、あるちょっとしたちっちゃなイベントがありまして、
はい、はい、
あの売り出しね、草津メロンのね、売り出し
に
招かれたんですけど、はいはい、そこにね、あの七夕飾りがありまして、はい、9日あさってですね、立木神社さんでですね、はい、ご祈祷していただいて、
はい、
お焚き上げをしていただけるということで短冊書きました。
書いたんですね、はい、すごいね。
何を書いたか聞きたいですか？
聞きたいですね。
不老長寿とか違いますよ。永遠の若さとか違うんですけど、あのですね、
はいはいはい、
早く皆さんの前で思いっきり大きな声で歌えるコンサートがしたいっていうふうに書きましたね。
今の現状からね、ちょっと厳しいね、現状があるけれども、
はい、
早く収まってね、
そうです
ね、そういうことができるといいですよね。
はい、
実は私もね、書いたんですよ。
何、はい、ですか？
今あの私があの勤務している山彦教育相談室に通う子どもたちと一緒に、
はい、
七夕の短冊作りをしてるんです。
はい、
で、みんな子どもたちも書いて飾って、
うん、
今ちょうど玄関に飾ってあります。
うん、はいはい、なんてお書きになったんですか？
今年もビールがいっぱい飲みますよね。
それを星に願ってもいいことなんでしょうかね。それも子どもさんたち
で。でも暑い時ビール美味しいですからね。
そうですね、叶うといいですね。さて今日もスタジオにゲストの方をお迎えしてお話をお伺いしながら番組を進めてまいります。では先生、ご紹介ください。
はい、
はい、
今日は、草津市立少年センターアスクル草津から中瀬聡さんに、お越しいただきました。
はい、中谷公彦のちょっといいトーク7月号では曲を挟んでゲストの方にご登場いただきたいと思います。曲はワニマで宝物、お聴きください。では今日のゲストをご紹介します。 今日は草津市立少年センターアスクル草津から中瀬聡さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
ではもう早速お話を聞くことにしましょう。まず最初なんですが、中瀬先生はこの3月まで市内の中学校で校長という大変ハードなお仕事をされていましたが、最近の中学校においてコロナの影響等も含めて生徒の皆さんの様子はどんな状況なのかなというのと、何か変化があるとしたら子どもさんの様子の中からどんなことを感じられましたか？
はい、そうですね、昨年度はご存知の通り年度当初から約2ヶ月間の臨時休校から始まるという前代未聞の年でした。
そうです
よね。登校が開始されても学校では3密を避ける指導や健康観察、消毒の励行など感染対策を徹底して行いました。そのためグループ学習やペア学習、音楽の授業での合唱や保健体育での体の触れる競技や種目などは何ヶ月もできない状態でした。さらに子どもたちが一番楽しみにしていた体育祭や合唱コンクール、部活動の大会や修学旅行までもが縮小中止に追い込まれました。そのような年でしたので子どもたちも例年に比べ元気がなかったといいますか、場面的にも時間的にも自分が出し切れない子どもがたくさんいて、当時校長として大変申し訳なく思っていた記憶があります。
先生自体も長く教員をされてて、こんな年って初めてのことでしたもんね、きっと。
そうです ね。
ということはいろんなことが制約の中で、子どもさんの様子の中でそれでももうけなげていっちゃ失礼かもしれないけれども、その条件下であってのびのびといろんなことに活動してたと思うんだけれども、やはり何らかの影響はすぐになかったとしても今後先考えたときにいろんな影響が出てくるのかもしれませんよね。
そうです ね。
で、私なんかは今勤めてるところなんかはなかなかね、学校に行きづらい子どもたちがうちとこに来るんだけれども、やっぱり学校にも行きたいし学校でみんなと過ごしたいという思いはあるんだけども、やっぱりいろんなメンタル面で子どもたちが制約を受けてるなというのはちょっと感じてましたね。でもまあ先生が去年まで学校におられていろんな子どもたちの様子を見られて、今学校がどういう状態なのかっていうのはこれで少し分かってる気がしますね。でいよいよ本題というのか、実際まあこの4月から中瀬先生については少年センターアスクルにご勤務なんだけれども、この5月から、草津市立少年センターアスクル草津が移転したんですよね。
そうです。
本来はいわゆるサンサンホールにあった少年センターの場所が移転したというふうにお聞きしたのですが、現在どのような場所でお仕事をされているんでしょうか？
はい、ご案内の通り草津市立少年センターアスクル草津は5月のゴールデンウィーク明けから、草津市が新しく建設されました市民総合交流センターキラリエ草津の3階に移転しました。綺麗なのはもちろんですが、部屋の行き来や遮断が簡単にできたり大変機能的でもあります。これから多くの少年や保護者、市民の皆様にご利用いただければと思っております。
実は私も以前そこに勤務してたんですが、所長時代に移転する時のことを考えながら職員とみんなでレイアウト考えたり、ここああしようかこうしようかというのことをやっててね、実際にこの間少しお邪魔させていただいて本当にいい環境のもとになりましたよね。
そうです ね。
交通の便も便利だし、駅から歩いて5分ほどでも行けますよね。
その通りです、
ね、そしていろんな複合ビルの中にいろんな団体さんも入っておられるんだけれども、やっぱ少年センターとしての機能が果たされるようにうまく考えておられますよね。まだ一回も行かれてない方、キラリエというところ、ほんま複合的に集まっているところで市民の憩いの場所でもあるということですので、その一角に少年センターがあるということですね。で、せっかくですので今一度少年センターアスクル草津の、活動紹介をしていただければありがたいのですが。
わかりました。少年センターでは主に5つの活動をしています。まず1つ目は、街頭巡回活動。草津駅や南草津駅周辺の青少年の集まりそうな場所を少年補導委員さんと巡回し、少年への愛の声かけ活動を行っています。 2つ目は広報啓発活動です。非行防止教室、薬物乱用防止教室、防犯教室を小中学校に赴き開催をしています。3つ目は相談活動です。本人や保護者などから少年に関する悩みや心配事の相談を随時受けております。4つ目は有害環境浄化活動です。有害図書等を廃棄してもらう白ポストを管理し、毎月回収状況を県に報告をしています。そして5つ目は無職少年対策、に対する活動です。無職少年の就労就学の支援を行っています。またアスクルとしての業務は生活改善、就学支援、自分探し、家庭支援、就労支援という5つの支援を行っています。さまざまな活動を通して少年と一緒に自分の夢や目標を見つけます。そしてアスクルが少年の居場所の一つとなるよう支援を行っています。
今お聞きして、特にアスクル草津については、子ども、まあ、少年たちの、まあ、少女も含めて居場所を作ってるんだというお話でしたけれども、以前から私も話をしてるんですが、草津市内には大きく2つの子どもたちの居場所が公的に作ってある。一つは少年センター内にアスクル草津という居場所、もう一つは教育研究所内にやまびこ教育相談室内に適応指導教室やまびこ、これも子どもたちの居場所ですよね。だからこれだけ草津市内の中で子どもたちの居場所があって、で本来だとそこに行かなくていいっていうか、そこを使わなくていい子どもたちがほとんどなんですよね。でも何かの理由で、何かの状況があったり、そこを居場所として使って、また次につなげるという場所が草津市には2つあるということ、これ大きいですよね。
そうですね、
住み分けがありますよね、
まあ、住み分けと言われればあるのかもしれませんけども、はい、ただ、永谷先生おっしゃったように、はい、2つに共通して言えることは、それぞれやっぱりいろんな子どもが学校に行けなくなったり、はい、あるいは辞めてしまわなければならなくなったり、はい、その時にやっぱりここにいて自分を見つめられるんだとか、あるいはこれからの自分を考えられるんだというふうに思えるような場所っていうことでは、非常によく似た施設だと思います。
ね、以前は住み分けをしてたんだけど、最近その住み分けのボーダーもほとんどなくなってきましたよね。
そうですね。
決定的に違うのは、やまびこは中学校、中学生までですよね。アスクルは、
アスクルはまあ一応少年ということで、未成年の、まあ、人を対象にしているというふうなところはありますが、先ほどこれも先生おっしゃったように、例えば20歳になったらもうダメなのかとか、21になったらダメなのかって言われると、そうではございません、
はい、ということは、アスクル草津の方は20歳ぐらいまでは OK だと。
そうですね、
そうですね、そういうふうに思っていただくと、視聴者の皆さんをご理解いただけるかもしれませんね、
はいはい、
ということで、前半は少年センターアスクル草津のことも含めてちょっと紹介をしていただいたんですが、また曲を挟んで後半の部分でもう少し中瀬先生自身の今のお立場のお話も聞かせていただこうかなというふうに思ってます。ララさん、どうでしょうか。
はい、ありがとうございます。それでは後半もよろしくお願いいたします、
はい、
ここで曲を1曲挟み、さらにお聞きしていきたいと思います。では曲に参りましょう。ミワでフレンド、君が笑えば。
では引き続き中瀬先生にお話を伺いたいのですが、特に中瀬先生は無職少年対策関係のお仕事をされているというふうに聞いているんですけれども、具体的にどんなお仕事なんですかね、どういうことをされているんですかね。
はい、無職少年対策にも、主に5つの仕事があります、
はい、
一つ目は、学校訪問です、
はい、
アスクル草津に通所している少年の在籍校や草津市内の高校を訪問し、情報交換や無職少年支援についての啓発活動を行っています、 2つ目は関係機関との連携です。警察署、市の関係部署、ハローワーク等と必要な連絡を取り合い、少年の就労について協議や相談をしています。3つ目は就労体験協力企業の依頼と新規開拓です。少年たちの希望により就労体験や職業講話をお願いできる企業が市内を中心に現在42社登録いただいております。さらに多くの企業に協力いただけるようお願いをしていきたいと思っています。4つ目は就労準備の支援です。就労に至るまでに必要なこととして、履歴書の書き方、面接の受け方、学力補充などの支援を少年に行っています。そして最後5つ目は高校生の支援です。学校を卒業中、中退し就労していない少年だけでなく、定時制や通信制高校に通う生徒のアルバイトについても先ほど述べた支援を行っているところです。
簡単に無職対策関係のお仕事って言うけども、相当いろんなことされてますよね。
そうですね。
だから高校、確かにそうですよね。高校生になるとアルバイトもするし、場合によっては進路変更したり、まあ、あの希望退職、退学をして仕事を探すというケースも当然ありますもんね。だからそういういろんなことを、対象になるのは少年だけれども、いろんなケースの中で多機関とも連携しながらということなんですよね。
そうですね。多機関との連携は非常に重要な仕事だと思っています。特に、ハローワークさん、
はいはいはい、
それから、まあ、子どもの特性個性に応じて、そういう関係機関とも連携をしなければなりませんし、常時その辺は意識しながらやらせていただいてます。
以前ここにエムズホールドの社長さんと若い部長さん来ていただいて、 あれも体験協力企業でしたよね。
その通りです、
ね、民間の方でもいろいろ子どもっていうか少年をサポートしていただく企業結構あるなというので、これも多分私がやった時に始めたのが16社とか20社になったとか言ってたけど、今お聞きすると42社ですか。
そうですね。
あ、市内だいたい草津市内ですよね。
ほとんどが草津市内です。中に、立東、はいはい、森山
周辺ね。
そうですね、はい、周辺の企業さんも含んでいます。
ということは、そういう企業さんたちや事業所さんたちは少年センターに通う子どもたちがのいわゆるバックグラウンド少し理解をしていただきながらサポートしていただける企業というふうに考えたらいいですもんね。
もうその通りでございます、
ね、はい、そういう企業が42社もあるということは、ちょっとこうなんかホッとすると同時になんかいい感じがしますね。
そうです ね、まあ、1年に何回か企業訪問もさせていただき確認をさせてもらうんですが、まあ、その時も非常に温かいお声を各企業からかけていただき大変喜んでいます。
で、今までのご質問というかお聞きしたいことは少年センター絡みでお話をさせていただいたんですが、いよいよ本パーソナリティ中谷としてはこの番組のメインでもある子ども若者の自立支援に向けてっていうようなことが冒頭にもお話をさせてもらったんだけれども、子ども若者の社会的自立に向けてもう少し お話を聞きたいと思うんですが、子ども若者の社会的自立に向けて特に大切だなと思っていることってどんなことがありますか。
そうですね、まあ、これはあくまで私の個人的な考えなんですが、は
い
は
い、それを伺いたいですね、
はい、自立支援が必要な子どもあるいは若者は、体制、耐える力、
耐える力ね、
はいはい、忍耐力ですかね、はいはいはい、これが弱いことと、はい、コミュニケーション能力の不足を感じることが多いと思っています。
今まで関わっておられてね、子どもたちを見ててね、
はいはい、言い換えれば自分の前に何らかの障壁ができた時、はい、自分で乗り越えようとする力が十分ついておらず、はい、問題から逃避してしまうようになっていると感じる場合がある。また小さい頃から集団での遊びや会話の経験が乏しく、成長していく過程で直接の人との関わりが課題となってしまったのではないかと感じられるケースもございます。まあ、ですから子どもたちには自分の問題を自ら解決しようとする強い意志と解決できる力をつけていくこと、そして小さい時から集団の中でコミュニケーションスキルを身につけることが大切だと思っています。
今お聞きするとぐっと縮めると、耐性、耐える力、ちょっと我慢する、 そういうことが必要じゃないかと。それとやっぱり他者との関わりの中で仕事なんか社会で生きていく上では絶対一人で生きていけないとなると、他者との関係が大事だと。関係が大事ということは関係作りが大事だと。とコミュニケーション能力、まあ、簡単に一言で言うとそうなんでしょうね。それがちょっと不足しているケースが最近も見られるし、もう子どもさんと出られてそういうことが課題だというふうに感じ取られですよね、
うん、その通りです、
はい、でね、最後にこの社会的自立を支援する上で、まあ、本当にこう大人社会ね、大人社会、少年を前にした時の大人社会として、その周りの大人っていうのはどういうことがすべきっていうのか、どういうことができるんでしょうか。
そうですね、はい、まあ、今話をお聞きして頭の中に例えば傾聴するであるとか、
はい、傾ける、
ね、あ、そうです、耳を傾ける、
傾聴ね、
はい、傾聴するとか、そうですね、褒める認めるとか、
褒める認めるね、はい、はいはい、大事なことかもしれませんね、
キーワードはいくつか思い、当たるのですけども、はい、まあ、その中でもやっぱり一番大事と言われると、はい、切れ目なく大人が子供を見守ってやる、そのことと子供に約束を守らせることだろうというふうに思います。困っている子供や若者が自立するまで温かく、そして切れ目なく支援をし続けてやること、そしてもう一つ、約束はしっかり守らせる。もちろん子供に守らせるだけでなく大人もしっかり守ること。まあ、この2つだと私は思います。
長瀬先生が今まで中学校で長く子どもと関わって、その子ども館であろうとか、まあ、少年センターも含めて高校の方へ通う子どもたち、また就労している子どもたちの中からいくつかお話があったんですが、私ね、今少年センターから山彦へ行って、学校に行けない、家から出られない、そういう子どもたちが本当に社会で自立するというには本当に必要なこと何かなっていつもね、自問自答してるんだけど、今言われた中で一つ思うのは、やはり人との関係を作る力、これは本当に大事だけれども、なかなか備わってない子どもにどうつけていけばいいのかなっていうのをいつも悩むんですね、悩んでるんだけれども、これ今の例えば中学生を前にした子どもだけど、もっとその要因は生まれてから、例えば就学前で、学齢期の最初で、小学校6年間もありますよね、中学校3年間。今現象として現れている子どもの姿は、今捉えて今すぐに何とかするなんてことは無理という結論なんですよね。
もう私も全く同感です
ね。
その通りです。
だからそうなる前にとなると、何を考えなあかんのかなといつも思うんだけれども、そこらあたり長瀬さん、なんかヒントどんなふうに思われますかね。
そうですね、まあ、今の時代にそぐわないことを言うかもしれませんけども、はいはい、まあ、一言で分かりやすく言うなら、私はやっぱり今から20年30年前までのいわゆる子どもの地域での環境が、はい、必要なんじゃないかなっていうふうに思っています。
なるほどね、うん、後盛りはできないけど、昔そういうコミュニティで子どもたちを見守った大人社会があったということを、これ以前にねゲストに来てもらった峰本さんもそんなこと言っておられましたけど、もう一回再生せなあかんがみたいなこと言ってありましたけど、どうもそこらにヒントがありそうな気がします ね、うん、そうですね。これは深いですから、なかなか5分や10分や短い時間で喋れないけども、何かヒントをいただいたような気がします。ララさん、お聞きしてどうでしょうか。
はい、小さい頃からの地域の見守り、ね、お母さんが不安だったら地域の方が少し助言をしてあげると か、またその助言をしてもらうにふさわしいような環境づくりなんかも ね、
大変難しいんだけど、はい、そういうところになんかヒントがありそうな気がしますよ ね、
はいはい、また後半でお話を伺えるチャンスが、
ね、あ、そうですね、もう一回あります
よ
ね、
伺いしたいと思いますね、はいはい、中瀬先生ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、それでは曲に参りましょう。サイモンとガーファンクルでスカボロフェア、お届けします。一押し中谷のシネマトーク。
さて、無類の映画好きでも知られる私中谷ですが、皆様にぜひおすすめしたい素晴らしい映画がたくさんあります。 このコーナーでは毎月一つ作品を取り上げてご紹介していきます。
はい、では今日の作品は何でしょう。
レインマン。
レインマン、
この映画、アメリカ映画なんですけども、はい、1988年に公開されたアメリカ映画、はい、レインマン、
はい、
この映画の、主演というか、出演してるというか、主演が2人いるんですね。
はい、
1人はダスティン・ホフマン、
はい、
もう1人が
トム・クルーズ。
見られたことありますか。
ちょっと予習してきましたね。先生好きかなと思いながら、いやいや、あのね、ちらっと予告編を見た。
あ、そうなんですか。
ぐらいですけどね。はい。
でね、ここで前紹介したアイアムさん、フォレスト・ガンプ覚えてあります？
はい。
アイアムさんはお父さんが子育てするのに知的に障害を持つということで、保護能力を問われて子供を引き裂かれた映画ですね。
はいはい。
フォレスト・ガンプは本人がこれも知的に遅れてるという設定ですので、いわゆる障害、今でいうと特別に支援が必要なという形容詞のつく人物が主人公なんです、今回もこのレインマンっていうのは、はいはい、そういう設定でダスティン・ホフマンが演技するんです。
アメリカ映画っていうのはそういうところに焦点を当てる
ですよね。虐待であろうと、ね、特性、いわゆる発達障害、知的な障害も含めた、いわゆる特別に支援が必要というか、そういう視点を持って映画作り、特に1980年代にその映画が続出してます。
はい、ああ、そうなんですね。はい、年代も集中してる、
してるんですよ。
ああ、そうなんですね。
だから今の時代そういう映画があるかというと、それは合うでしょうけども、やはりそれが一番社会を映す鏡ですね、映画は。1980年から90年かけてやっぱりそれが社会的な問題になってた、ということを背景にこの映画も作られたということが想像できます。
じゃあアメリカ社会はその、80年90年を境に少し変化したり
ですよね。だからこの分野、いわゆる最近日本でも発達障害がクローズアップじゃないけど、そのことで、かなりそのことが啓発されて、学校の先生も含めて研修を積みながら、特性というね、
い
や昔は我々よく言ってたのは、自閉的な傾向があるねと、で知的な遅れはないんだけれども、高機能自閉だとか、アスペルガーとかで総称されるような、いわゆる発達障害的な、知的な遅れはないんだけど何か特性ですよね、言葉で聞くときに苦手であったり、人が話をするときにそれが自分が受け取るのと他者とが違う、そういう部分も含めた、特性、そういうものを今、だからアメリカは1980年代ぐらいにこれがものすごくクローズアップされてて、それをテーマにした映画なんです。それともう一つ、映画はエンターテインメントですから、この時のダスティン・ホフマンの演技、それとトム・クルーズのめちゃくちゃかっこいい美男子、この2つ見るだけでも楽しい映画です。トム・クルーズで今見たら、ミッション・インポッシブルでちょっとね、なかなか無理してるところあるなというぐらい真の映画になってきてるけれども、この頃のトム・クルーズはもう見ただけでも、はあ、かっこいい男やなと思うぐらいの1988年の映画です。
ちょっと悪いところも秘めてるみたいなね。
そうそう、
ニヒルな感じですね。
ニヒルな感じでね、で実際そういう想定なんですよ、この映画。でこれ兄弟なんですよね。ダスティン・ホフマンはお兄ちゃん、レイモンドと言います。で弟チャーリー、これトム・クルーズ、この2人の物語と言ってもいいんですが、ストーリーは、もう少しね、この脚本もいいね、もうあれもこれも言いますけど、アカデミー賞、作品賞、監督賞、脚品賞、主演男優、ダスティン・ホフマンで、これ4つ取ってます。トム・クルーズは取れなかったんですよ。
そうなんですね。
ということを僕が見ても、やはり演技ではダスティン・ホフマンがすごかった、ダスティン・ホフマンがいわゆる ASD ですね、高機能自閉じゃないけれども、知的な遅れはないんですよ、遅れがないどころか、すごい記憶力ですね、一冊の本を読んだら全部覚えるってぐらいの設定です、
能力がすごい、
能力がすごいです、でも人とのコミュニケーションは図りません、でかなり不安になります、そうすると同じことをつぶやきます、1970年代のカブスの一塁手は何とか言うて、一人ブツブツブツブツ言うてます。でも何か何が起こったかというと、すぐに瞬時に答えられる、そういう設定、ちょっと強調してますけれど、そういうお兄ちゃんと弟のもの、弟は高級会社を、セールスというのをそれを売りさばくっていうか、ちょっと先ほど出ましたね、 ちょっと裏社会も入りながら、ね、儲けを、はいはいはい、儲かる話なら少々ちょっとアウトローになってもという設定です、はい、でこの映画の設定は弟は兄貴の存在を知らなかったんですよ、ある時期まで、
はい、
なぜ知ったかというと、うん、父親が亡くなる、
はい、
父親はこの相続ですよね、
はい、
相続を誰にしたかというと、うん、お兄ちゃんにしたんです、うん、それを弟が知るんですよ、
うん、
いわゆるこういう発達障害も含めた施設に入ってますから、
はい、
お兄ちゃんの方に遺産相続をするんだけども、うん、委託相続をしとくんですね、
はい、
お兄ちゃんだけでは判断できへんから全てこの子が将来にわたって不利益を被らない生活の保障のために、はいはい、その相続に充てると、
うん、
弟それ聞いたらどう思います、
うん、なんでやねんって感じですね、
莫大な、はい、遺産相続ですが、はい、俺になんでくれへんねん、
そうですね、で
この子がもらったのは古いベンツとバラの花、うん、はい、
バラの花
バラ何故かしたけどバラの花そのじゃあ弟考えたのは、うん、お兄ちゃんを丸め込んだけど、うん、兄の存在を知らないから、うん、そこから兄の存在を知って、はい、兄がどういう環境の下で育ち今どこにいるかって調べるんですよ、
はいはい、
ほんで実際にお兄ちゃん連れて、うん、そのいわゆる弁護士のところに連れて行ってですね、うん、遺産相続の話をもう一回振り出しに戻して何とか手に入れようとするんですが、うん、その道中3500キロシンシナティからロスの設定ですから、うん、
はい、
車で下の道を走っていく、
はい、これ
ロードムービーですね、
うん、
ある意味映画面白いでしょ、うん、演技もそうだけどもこの舞台となるのは広いアメリカ全土の半分ぐらいを通って2人で旅する、うんうん、そういうストーリーなんですよね、
はい、
そういう設定の中で2人が旅する中で初めてお兄ちゃんの存在を知って、うんうん、兄弟
となる
3500キロの旅を通して、うんうん、深み合っていく、これがまたいいんですよ。最初は目的はお金なんですけども、うん、それに変わる以上なものをこの兄弟がお互いが見つめ直しながら、うん、理解し合いながら旅をするという映画なんです、うん、結末もまたあるんですが、これはまあ映画見てのお楽しみということで、
そうですね、
と今日はレインマンを紹介させていただきました。
はい、また皆さんねぜひご覧いただきたいですよね、中谷のシネマコーナーお届けいたしました。さあ、それでは続きましては中谷先生のライブのコーナーですが、先生曲の紹介をお願いいたします。
これも恒例になってますよね。
そうです、はい、
今日は7月7日っていうことですので、
はい、
まあ、初夏ですけれども、
はい、
夏を歌った曲を今日はちょっと準備をしました。
はい、
デランセカンドのセカンドアルバムに入っているパラソル刺してっていう曲です、う
ん、はい、では
爽やかな夏の曲です
お届けいたします、はい、
コカ・コーラの広告塔の影に守られた夏が、人気のない公園にポツンと君を浮かべる。人待ち顔の街角は行くあてなしの君の夏、覗いた僕は気まぐれな風さ、緑の夏をパラソルさして、君の手を取り街を歩けば、時には風も吹くみたい、時には風も吹くみたい。麦わら帽子の穴ぼこ通り過ぎた夏が、しゃがんだ君の横顔に白い頬紅つけた。 日がささしたら、かげろうたちとドレスの君の舞踏会、見守る僕も青い塩ビ服、緑の夏をパラソルさして、君の手を取り街を歩けば、時には風も吹くみたい、時には風も吹くみたい。行くあてなしのロマンス船が、光の海の公園で、君を誘った夏の昼下がり、緑の夏をパラソルさして、君を誘って街を歩けば、時には風も吹くみたい、時には風も吹くみたい、夏をパラソルさして、君の手を取り街を歩けば、時には風も吹くみたい、時には風も吹くみたい。
子供に言わないで、子育て NG ワード。ここでは子育てをしているお母さんやお父さんがついつい口にしてしまう言葉の中から、実は子供には NG となる言葉を毎月一つずつ取り上げて考えていきます。前回の NG ワードはちょっと待ってでした。先月はですね、このコーナーお休みをしておりますので2ヶ月間皆さんちょっと待ってという NG ワード言わないように、ミッションの達成できましたでしょうか、ね、難しいですよね、ちょっと待ってね、ついつい口にしてしまいますが、では先生、今回の NG ワード何でしょうか。
もうちょっと強めにした言葉で、
はい、
ダメ
ダメ
ダメ、
大人でも言われたら、
ね、今日の NG ワードは、はい、ダメなんですよね、
はい、ダメなんですね。
なぜだと思います？
ダメって言っちゃダメですか、
うんうん、これダメっていうのは、はい、否定形ですよ ね、
そ, うですね、
そこで打ち切るっていう、もうダメって言われたら、うん、ちょっとそういうことダメって言われたらもう禁止言葉ですから、はい、それやってはダメ、はい、ダメダメ、うん、子供それ言われたらどうなるかということですよね。ましてその子どもの年齢にもよるけれども、はい、あの就学前でダメを連発したら、うん、子どもってやっぱり伸びないでしょうねっていうのは、
うん、そうなんです ね。
それ言われたらそこでストップするでしょ、それしたらあかん、あれしたらあかんっていうと、はい、一体私何していいんやろう、うん、で親っていうのは絶対ですから、うん、親御さんが言う言葉っていうのは子供にとってみたら、うん、もう神さんの言葉と一緒ですよね、うん、絶対ですよね、うん、でそれに対して反抗期もあるんだけれども、そのダメを繰り返すことによって子供の意欲がそがれます、ね。
まあ、前回のちょっと待ってもですね、親の都合で今これしているからちょっと待ってということですね。
これも一応止めてるわけですね。だから似てるんですよ、ダメとちょっと、ちょっと待ってっていうの、はい、ダメはもうそれをダメ出してないけど、もうそこで終わってしまうんですよね。
もっと強い、
強いです、ね、で前も言ったようにちょっと待ってっていうのは、それはお母さんだってちょっと待ってもらわないと困ることいっぱいあるんですよね、はい、でそれに何々だからちょっと待っててね、はい、っていうなら子供たちは多分ストンと入るんですよ、うん、子供はちゃんとその理由や訳が分かれば自分なりに整理をつけて我慢することができるんですよ、
はい、
3歳の子供でも、うん、2歳の子供でも3歳の子供でも、うん、分かるかなと違って分かるように説明してあげて、だからちょっと待っててねっていうのは OK なんだけれども、うん、それも間髪入れずにもダメって言われるともう完全否定ですから、
はい、
子どもたちも次に何をしていいか分からない、戸惑うと思いますね。
ああ、じゃあダメと言わなければなんて言ったらいいですか、まあ、
ダメを連発したらダメだって、
連発
したらダメ、うん、だどうしてもダメなことってあるでしょ、
危険を伴うこととかあるじゃないですか、
命とか、はい、自分を傷つけてしまう行為とか、はい、場合によっては人を傷つけてしまう行為は、うん、それは絶対に英語で言うとネバーですよ、
はい、
英語でネバーってめったに使わないです。ドントとかね、否定形は、ドント否定形は使うけど、はい、ネバーって言うと ものすごい強い否定形になるんですよ。
そうなんですね、
映画見てたら分かりますね。ネバーって言ったらもう絶対ダメだって、もう顔もこの引きつけてネバーって言いますから、でそんなんじゃなくてダメっていうことになってくると、やっぱりそこから広がらない禁止言葉なんでしょうね、うんうん、
じゃあ、まあ、緊急を伴わないような、例えばですよ、うん、火をね、使っちゃったとか、そういう時はもうすぐにダメですけれども、
そう
緊急を伴わない時にはこれはこうこうしてるからいけないよという言い方、
だからそれしていいのかなっていいんです、
ああいいのか、なかなかそのような気持ち
に、それでいいの、
はい、
それでいいの、でさ絶対ダメなものはダメって言ってあげる、
はい、
でダメを使わないんであればそれでいいのかと聞いてあげたらいいんですよ、うん、親がそれでいいのっていう顔表情を見てそれでいいのって言ったら、あこれはしてやがダメなのかなと本人が考えたらいいわけです、ね、本人が考える前にダメって言うから本人何も考えなくて、うん、次がもう進まない、
そういうこと。先ほどの、ね、中瀬先生とのお話にも出てきましたけれども、
これちょっとね、今中瀬先生まだ横におられるので、はい、これダメって親が連発することやっぱりちょっとまずいですよね。
どうですか？そうですね、学校でも先生方にも同じことを、はい、校長の時はお願いしてました。
あ、そう、
はい、なぜダメなのかということが子供に分かる、もしくは、うん、ダメだということをこれはしてはいけないんだなと子供たちが感じるような言い方を少し時間かかるけど考えるっていうことは大事かもしれません。
それは先生方年齢はいくつでもそれなんですか？幼少期だけじゃなくて
先生方っておっしゃって、
長瀬先生
もう
中高あ、もう、あ、そうか、先生にもおっしゃってたということですから、もう大人になっても立場上、うん、ダメという言葉はダメ、
もちろん先生にお願いしてたのは、はい、子供に対して
そうですよ、ね、
否定をしてもらって、はい、指導はしない方が、うん、やっぱり子供の心の成長に、はい、まあ言ったらプラスに働くよっていう、うん、そういう話は何回かしたことがありますし、はいはい、当然まあ中学生を対象にした時にはそういうことを思ってました、はいはい、これから今言われた小中高っていうふうな、うん、講師で言いますと、私はどこの講師でも同じことが言えると思います。
さっきお話に出てました、そういう、まあ、子どもの育ち方が、最終的にそのですね、
社会的な自立につながるという、
そういうことをおっしゃってました
ね、
難しいですね。私なんか今母に対してダメとついつい言ってしまったりするような、もう立場がね、子供じゃなく、
そうですよね、
もうね、お父さんお母さん年齢が上になるともうダメと言わないと聞いてくれないんですけど、ね、 なかなかダメという言葉の発し方には言う前に自分で一回飲み込まないとダメということです。ダメですね。
だから、はい、深く考えればそうなんでしょうね。でも、はい、それはダメよって日常生活の中でそれを強調しない限り、うん、普段の言葉の中でも使う言葉だとは思うんですよ、うん、だから絶対使ったらダメじゃなくって先ほども言ったけど絶対にダメと言わないこともあるね、少年センターでもダメ絶対というフレーズありますもんね。覚醒剤薬物なんかダメ絶対とか言いますよね。絶対ダメだっていうことは躊躇なく言わないこともあるでしょうけど、うん、それ日常の中で連発したり少し子供が考える時間もないのに規定形を入れると、うん、子供が多分育たないと思います、ね、そこで終わってしまうんじゃないかなと。次には続かない、
文字で書くとどうしてもダメの後ろにねびっくりマークつけた
り、
よほどきつい言葉なんですよね。私も気をつけます。はい、さあ今月はぜひ、はい、ご家庭でダメと言わないようにご自身へのミッションとして取り組んでみましょう。中谷君彦のちょっといいトークは放送をお聞き逃しになった方でも FM 草津のホームページからオンデマンド放送でお聞きいただけます。今回のみならず過去の放送も聞いていただけます。詳しくはホームページからご確認ください。また皆様からのお便り感想もお待ちしています。メールの宛先は a@fm785.jp a@fm785.jp とお書きください。懸命にちょっといいトークとお書きください。それでは曲に参りましょう。 HY でチャンス。お届けしてきました中谷君彦のちょっといいトーク7月号、いよいよエンディングですが先生いかがでしたか。
はい、7月ということで、思い返せば4月からリニューアルして4、5、6、7と4ヶ月過ぎましたよね。
はい、
その間春から始まって、まあ、梅雨もあったけれどもいよいよ夏本番という時期を迎えますよね。
はい、
8月もあるよね。
ありますよ、
ね。
はい、
いよいよ番組も充実していかなければ、ね、という思いもあるので、
はい、
まあ、今日は中田先生に来ていただきましたけれども、はい、この教育関係の方々に来ていただいていろいろ話することって、うん、私も振り返りながらいろんなまた勉強になりますね。
そうですね、うん、
今日はそれを感じさせていただきましたね。はい、
一つ、はい、中田先生にお伺いしたいんですが、はいはい、Qのアスクルではですね子どもたち、まあ畑仕事をしていたと お伺いしてたんですが、はいはいはい、キラリエに行って畑仕事はどうな
ってそこはどうなってるんですかね。
はい、はい、キラリエの実は屋上に小さな畑なんですけども、
う
ん、
はい、
市の方で作っていただきまして、
はい、
そこで同じように作物を作ることができることになってます。
農園は継続してるんですね。
そうです。
あれはいいですよ ね、とってまた調理もできるしね。
そうですね、
それは嬉しい話題をお聞きしました。うん、
はい、
この番組は毎月第1水曜日の12時からと再放送は同じ日の20時、25時、また翌週第2水曜日の同じ時間にも再放送されます。 FM 草津のホームページからオンデマンド放送でもお聞きいただけます。
中谷君彦のちょっといいトーク、お相手は私中谷君彦と、
そしてアシスタントの菅野ララでした。中瀬先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送もどうぞお楽しみに。